私たちは家のどこかにこんなカレンダーを貼り、時にそこに予定を書き入れます。例えば私のカレンダーには、来週の日曜日のチャーチピクニックの予定や7月の主要会の予定が記されています。その日程を心に留めることにより、私はそのために備えることができます。レオナルド・ダ・ヴィンチと親交のあったチェザーレ・ボルジャというイタリアの政治家がこんなことを言っています。私は生きているときに死以外のあらゆるものに対して備えをしていた。今私は死なねばならない。そしてまだ何の備えもないと言いました。彼はきっと準備周到な方だったのでしょう。カレンダーに記しうるもろもろのことに対して備えていたのでしょう。しかし一つだけまだ備えていないことがあると言いました。そう、それは自分が死ぬということ。そしてそのことに対しては何の備えもしていないというのです。葬儀の準備なら生前のうちにしようと思えばできます。しかし彼が言っているのは死に対する備えです。皆さんはいかがでしょうか。 100% 私たちにやってくるこの死に対して備えができているでしょうか。伝道の書にはこのような言葉が記されています。神はまた人の心に永遠の思いを与えられた。とても不思議な言葉です。確かに牛が永遠について思い巡らすことはなく、カラスが永遠について考えながらゴミを漁っているとは思いません。ここに人の心にと書かれているように、神はこのことを人間に限定されました。私たちはこれから起きる自分の予定をカレンダーに書き記すことはできますが、私たちの時間枠を超えた永遠の時についてはカレンダーに書き込むことができません。しかしそうであっても神は私たちに永遠の思いを与えておられるというのです。このことを英語聖書は God set eternity in the heart と書いています。すなわち神様がそのような思いを私たちの心にセットしたのです。組み込んだのです。パウロという人がいます。彼はかつてキリスト教徒迫害に情熱をかけた人でしたが、その後改心して命をかけてキリストを伝えた人でありますが、その彼はキリストの死とその復活について第一コリント15章14節において、もしキリストがよみがえられなかったとしたら、私たちの宣教は虚しく、あなた方の信仰もまた虚しいと言っています。この言葉を言い換えるなら、もしキリストがよみがえられなかったら、私たちも当然死に対しては無力であり、そうであるのなら私たちが今している宣教も、私たちが抱いている信仰も虚しいということです。そして私たちはこのパウロの言葉に強く同意するのです。本当にそうです。私たちの心に神があらかじめ永遠を思う気持ちを与えておりながら、それが実際には実在しないのなら、私たちがイエス・キリストを伝えることも、そのイエスを信じることも虚しいことです。私たちが死んだ後、誰かが記録としてカレンダーにその日を書き記すことはできるでしょう。なぜならその死はこの世界で起きたことだからです。 このように死が世に属しているものである限り、私たちの死に対する諸々の考えや教えは、この世の諸星君に過ぎません。例えば、死とは諦めることだとか、死とは無になることだという言葉は一見、深い教えのように思われますが、結局のところ、それらが何を言ってるかというと、死ぬことは、しょうがないことでしょと言っているだけなのです。例えば、たとえ私が明日、死なねばならなくても私は今日、リンゴの種をまくであろうというような類の言葉によって、ああ、そうだよなと思うかもしれませんが、それは死そのものに対しては何も語っていないのです。人生について陳死黙考した孔子が論語に書いておりますように、未だ生を知らず、いずくんぞ死を知らんというのが、我々人間の現実なのです。しかし聖書は、この死に対して、永遠の見地から私たちにこのように語りかけます。塵、死によって分解が始まった私たちの肉体のことですが、塵は元のように土に返り、霊はこれを授けた神に返る。神が地の土から作られた私たちの肉体は、この機能が止まればやがて土に返ります。しかし私たちには霊なるものがあり、その霊は神に返る。そしてそのことは私たちが永遠に生きることなのだと聖書は言います。私たちがキリストの生涯を詳しく知っていくときに、あることに気がつかされていきます。それは、このお方の言葉にも行いにも人知を超えた力があったということです。いつの時代もそうですが、このような力を持つ人間が、人間の周りには必ず人が集まり、やがてその人は多くの者たちの上に、先頭に立つようになります。イエス様の時代もご多分に漏れず、彼の十二弟子の心の中にも、イスラエルの民衆の心の中にも、いつの日か、このイエス・キリストが自分たちの先頭に立って、当時彼らを支配していたローマの圧政から自分たちを解放してくれる、自分の生活をより豊かにしてくれるという期待をするようになりました。これは自然な成り行きです。しかし聖書の中に、弟子や民衆の期待に応えようとするイエス様の言動を見つけることはできないのです。米国の大統領選挙を見てみますと、支持者の勢いというものがとても大切なんだということが思わされます。僅差の二人の候補者が最後に大統領の座を得るのは、その支持者の勢いが最後まで維持できたものです。ですから候補者は最後まで国民を奮い立たせる言葉を語り続けますし、分刻みで米国各地を遊説します。支持者が勢いづいているときに、コロラドの山中にこもってしまうような大統領候補者を私たちは未だかつて知りません。しかしイエス・キリストは、民衆の熱狂的な支持を得、彼らが大いに盛り上がっているその最中に、しばしば群衆から離れて一人寂しい場所へ退かれたと聖書は記しています。なぜでしょうか。イエス様の心にあったのは、その時の人々が考えていることとは全く違ったからです。すなわち、イエス様は私たちに、整った政治体制や豊かな経済を提供することを第一の目的として、この地に来られたのではなくて、その心の中に常にあったことは、人は必ず死ぬということに対して、希望がない限り、どんなに私たちの生きる環境が整え、豊かになっても、決して私たちの心に本当の平安と喜びは生まれることがないということだったのです。故にイエス様の生涯は、 一国の王や大富豪や無敵の軍人として終わったのではなくて、実際にイエス様はいかなるものになり得る力を持っておりながら、その生涯はカルバリの丘に建てられた十字架で終わり、空の墓によって再び始まったのです。イエス様は十字架にかかり殺されるということを、それが起きる前から心に覚悟して、かつて弟子たちにこのような言葉を残していました。私はよみがえりであり命である。私を信じる者はたとえ死んでも生きる。また生きていて私を信じる者はいつまでも死なない。あなたはこれを信じるか。イエス様は知っていました。よみがえるためには一度死ななければならないということ。世では私たちの体が置かれるキャスケットが売られています。そのキャスケットは車のように安いものから高いものまであります。遺灰を入れる壺も同じです。鮮やかな色のものがあればシックなものもあります。セメタリーではそれらを安置するスペースが売られています。死は誰にでもやってくるのですから、私たちにはこれらの準備も必要でありましょう。しかしこれらのものよりもさらに大切なことは、私たちが死んだとき、私たちはどこに行くのかということです。イエス様はヨハネ14章1から3でこう言われています。あなた方は心を騒がせねえがよい。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんある。もしなかったならば私はそう言っておいたであろう。あなた方のために場所を用意しに行くのだから。そして行って場所の用意ができたならば、また来てあなた方を私のところに迎えよう。私のおるところにはあなた方もおらせるためである。イエス様は王にもならず、政治家にもならず、将軍にもならず、私たちが死んでいく場所を用意されました。今日の大統領候補者は医療保険のことを公約に入れますが、あなたが死んだ後のことについて公約を述べる人はいません。しかしイエス様はこのことを語っているのです。そしてこのことを語ることができるのはイエス・キリスト以外にいないのです。現実主義者は言うかもしれません。キリスト教は天国天国と言うけど、もうその話はいいから、キリストが今自分に何をしてくれるか示してくれ。不謹慎に聞こえてしまうかもしれませんが、教会で持たれる葬儀には希望があり、信じがたいことかもしれませんが、時に葬儀の場で喜びすら表現されることがあります。私たちには天国が約束されているからです。そしてこの天国の約束は今の私たちにもとてつもないものを与えるものです。第一テサロニケ5章においてパウロはあの有名な言葉を言いました。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に求めておられることである。聖書は私たちにいつも喜べ、絶えず祈れ、すべてのことについて感謝しなさいと勧めています。これを読む現実主義者はクリスチャンとはなんと世間知らずで能天気な人たちかと思うかもしれません。いつも喜ぶ、絶えず祈る、 すべてのことについて感謝するなんてことは、私たちには非現実的に思われるからです。でも実際はそうではないのです。クリスチャンになるということは、現実から目をそらして天国があるから大丈夫よと慰め合って生きていくようなものではありません。私たちはこの世の現実に、厳しい現実にしっかりと向き合って、そして一歩一歩その生涯を歩いていくんです。私たちが信仰を持つ前と持った後では二つの違いがあります。一つ、私たちはどこから来てどこに行くのかを知るということ。二つ、そしてその全工程に死んで蘇ったイエス・キリストが共にいるということを知るようになるということです。先のパウロは、いつも喜べ、絶えず祈れ、すべてのことに感謝しなさいと言っておりますが、これらの言葉のポイントは、彼がここに一言、これがキリストイエスにあって神があなた方に求めておられることであると言っていることです。我々はイエスが約束しているように、死んでも生きるのではないか。このイエスがいつも私たちと共にいるから、私たちはいかなる時も喜び、感謝することができるのです。キリストイエスにあってという言葉がないなら、確かにこの言葉は非現実的なたわごとに過ぎません。イエスキリストと共に、約束された場所に向かって私たちは今を生きている。そんな今を生きる私たちに神は喜びと祈りと感謝を与えてくださる。これがキリストが今私たちにしてくださっていることなのです。ですからこのことを知っているパウロはしかと前を向き、こう言ったのです。兄弟たちよ、私はすでに捕らえたとは思っていない。ただこの一字を務めている。すなわち、後ろのものを忘れ、前のものに向かって体を伸ばしつつ、目標を目指して走り、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の賞与を得ようと努めているのである。そしていよいよ、その最後の時に、こういう言葉を、自分が生きてきたすべての人生に言い残すために、私たちは今を生きているのです。皆さん、この言葉を最後に我々は言うことができるでしょうか。私が世を去るべき時は来た。私は戦いを立派に戦い抜き、走るべき工程を走り尽くし、信仰を守り通した。今や義の冠が私を待っているばかりである。主にある皆さん、もし私たちの人生にこの一時に努めていると言い得るものがあり、しかもそれは朽ちてしまうようなものではなく、永遠に残るものであるということを知ったら、今の私たちの生き方は変わりますでしょう。自分の人生の工程を終えるにあたり、主イエスから私は賞与をいただけるのだという確信を持って人生を終えることができたら、これ以上の幸いはありませんでしょう。このパウロは、この今も共におられるイエス・キリストのことを思えば思うほどに、生きるということと、 死ぬということの区別がだんだんとなくなってきたとピリピ書は書いています。大抵人は死ぬことよりも生きることに絶大の価値を置くのです。ですから言いますでしょう、死んだらおしまいだって。しかしパウロはキリストが死を打ち破り復活し、今も共に自分とおられ、やがて私も主のもとに行くのだということを知ったときに、彼は死ぬことは自分にとって益なのだということまで彼は悟ったのです。彼は言っています。そこで私が切実な思いで待ち望むことは、私がどんなことがあっても恥じることなく、かえっていつものように今も大胆に語ることによって、生きるにも死ぬにも私の身によってキリストが崇められることである。私にとって生きることはキリストであり、死ぬことは益である。しかし肉体において生きていることが私にとっては実り多い働きになるのだとすれば、どちらを選んだらいいか私にはわからない。私はこれら二つのものの間に板挟みになっている。私の願いを言えば、この世を去ってキリストと共にいることであり、実はその方がはるかに望ましい。イエス・キリストは私たちの勝ち負けについて何度も語っています。しかしその勝ち負けは、この世が言うようなどれだけの財産があるとか、どんな業績を残したということではありません。イエス様が勝つということに触れているときは、すべてが世に勝つということです。ヨハネ16章33節、勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。第一ヨハネ5章5、世に勝つ者は誰か。イエスを神のことを信じる者ではないか。そしてこの世に勝つということの究極は、その世の最後に待ち受けている死に打ち勝つということなのです。皆さん、私たちが生きているときに意識していなくても、心のどこかにいつも常に据えていることは、死なないようにということでしょう。死なないように。私たちはなぜ働くのか。究極を言えば、飢えて死なないためでしょう。雨風をしのいで生きながらえるためでしょう。なぜ高い医療保険をかけるのか。死なないように治療を受けられるためでしょう。私たちはやはり誰も心の中で思っているのです。死ぬことだけは避けなければならない。しかしキリストは私たちの人生において一番避けたい、この死に対して先回りしてご自身が復活することにより勝利を取られたのです。そしてこのイエス様の後に続く私たちにも、その復活の命、すなわち永遠の命がすでに約束されているのです。このことを知ったパウロの心からは、生きることと死ぬことの間の分け隔てすらなくなってしまったのです。そしてこのことは私たちにも 約束されていることなのです。これらのことゆえに、これらのことゆえに、私たちは今イエス・キリストにあっていつも喜び、絶えず祈り、すべてのことについて感謝することができるんです。天国の約束は実に今の私たちに驚くべき生き方を可能にしてくれるんです。お祈りしましょう。愛する天のお父様、私たちが生まれた日から、その日から私たちは死ぬ日に向かって生きています。私たちは葬儀とかお墓とか、そのようなことに対しては念入りに準備をします。しかしそれらのことと比較にならないほどに大切なことは、私たちは果たしてその時どこに行くのかということです。大抵私たちは死というものは人事のように思われ、またそのことを考えるのはどこか怖さもあり、なるべくそれに目を向けずに生きておりますけれども、それは 100% いつかわからない時に私たちにやってくるものです。あなたは世の王にもならず、軍人にもならず、政治家にもならず、ひたすら十字架だけを見据え、またその後の復活を心に刻み、その交渉外を歩んでくださいました。あなたが私たちに約束してくださっているこの永遠の命を、どうか私たちが自分のものとし、しっかりとそのところにも備えができた上で生きるということについて向き合うことができますように、心からお祈り申し上げます。ゴールに何があるかということを知らずして、どうして今をフルに生きることができますでしょうか。このことゆえに私たちに喜びと祈りと感謝を与えていてくださることを心から感謝いたします。このような人知を超えたことをお考えになり、ひたすらに私たちのことだけを思い、十字架にかかり永遠の命をお与えくださった我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。仰ぎ恋願くは、お生まれになった時から 自分が私たちのために何を成し遂げるべきかを知っていてくださった我らの主イエス・キリストの恵み、あのアダムとエヴァがあの実を食べ人に死が入った時からこのイエス・キリストと共に我らに永遠の命を与えることをそのお心に置いてくださった我らの父なる神のご愛、私たちの力では決して知り得ない永遠の命ということを我々に信じさせてくださる聖霊様の豊かなる御交わりが、今日この礼拝に出席することが許された私たち一同の上に今も後もよよ限りなくあらんこと。アーメン。